一番初めにですね、まず今までこれまで、過去の、ミーティングで提案されてきた、内容の JP ニックさんの実装状況、検討状況をご報告いただきますということで、一番最初 JP ニックの川端さんから、なんてっていうプログラムですか。ですね、APOPM32 で提案されたポリシーの実装について、実装状況について、
はい、
よろしくお願いいたします。
はい、再び JP ニックの川端です。ここからはですね、ちょっと提案の、議論に入る前に、前回オープンポリシーミーティングで議論された後の、後工程の、話をちょっとしたいなと思っています。話する内容は、前回 JPOPM32 ですね、JPOPM32 でコンセンサスとなって、その後 JP ニックに実装勧告ですとか、申し送りされた事項がありますので、その内容のご紹介と、あとそれにはちょっと直接関係はしないんですけれども、ポリシー変更に伴って、JP ニックで対応を行う予定のもののご紹介をしたいなと思っています。でまず一つ目はですね、 JPOPM32 以降に実装勧告を受けた提案というものになります。これは一つあります。提案番号032-02で、JP ニックにおける IP アドレスポリシー策定プロセス改定の提案ということで、ステータスとしては、今関連のドキュメントを公示している期間にあたりまして、これ12月20日より、有効にする、施行するという予定でいます。でもう一つ、前回2件提案されてですね、そのうち1件についてはコンセンサスというよりは取りまとめをして、JP ニックに申し送りをしますという事項ということで、結論付けられていますので、それについては、今、一応申し送りをするというステータスになります。これも後でご紹介をします。で提案、ポリシー策定プロセスをポリシー議論をして実装していくまでの、プロセスを改定しますという提案です。中身の詳細についてはちょっと今回ちょっとご紹介する時間がないので、まず大事なところを一つだけで、今日の、ミーティング自体もそのファシリテートしていただいているポリシーワーキンググループという名称で活動している皆さんなんですけれども、このドキュメント、この提案がですね、実装されると、JPOPF 運営チームというふうに変わります。で、あとは比較的その曖昧だった部分の明確化というところで、提案内容というのが前回議論されましたので、これを反映した新しいドキュメントを今公示していて、12月20日より有効になりますよというものになります。これがキャプチャーです。こんな感じで JP ニックのウェブサイトに貼られて、でこれを12月20日に有効にしますよというものになります。もう一つ、実装勧告ではなくて JP ニックに申し送りをしますよというふうに結論付けられた提案になります。初期 V6 アドレスの、割り振り および割り当てポリシーのところに記述のある初期割り振り基準に関する修正というものに関する提案です。これですね、要約すると AP ニックのポリシーの内容に合わせて、JP ニックのポリシーも分かりやすく、中身の変更、基準の変更を伴う修正ではなくて、単にその書きっぷりを AP ニックの提案に合わせてくださいねという提案になります。でこれはですね、実装勧告っていう形ではなくて、コミュニティからの意見として JP ニックに申し送りをしますというふうに結論付けられています。 で、これもですね、ちょっとドキュメントの改定というのをやろうかなというふうに考えていたんですけれども、後でご紹介する AP リックのミーティングでですね、同じドキュメント、V6 アドレスの割り振り、割り当て基準っていうのが、の改定の提案が出されて、これコンセンサスになって、これがドキュメントに反映されるっていう状況になりましたんで、それの対応と合わせて、該当の文章を変更しようかなというふうに考えています。なので、ですね、で、まあ、どういうふうに変えた方がいいかっていうのは、これ前回の提案の時の発表資料をこのままキャッチャーしたものになります。詳細についてはこのウェブページから対応該当のドキュメントを見ていただければなと思います。ですので、JPOPM 以降、32以降に、ポリシーワーキンググループから何らかのアクションがあったものについては、実装勧告1件、申し送り1件というふうになっています。はい、次はですね、これも後でご紹介します。今年9月の APNIC44 のミーティングで、ポリシー提案もいくつか出されてまして、それ議論の結果コンセンサスとなったものがあります。それについてもですね、JPNIC の方で対応が必要な提案というふうになっていますので、それの対応というのを今順次進めているというところです。で、今 APNIC での、ステータスなんですけれども、ポリシー提案を実装することについては理事会の承認が得られていますので、該当のドキュメントの、改定を行って、それの、改定版のドキュメントについて、コメントを募集している期間というふうになっています。これが12月の20日まで、APNIC では、コメント募集期間中というふうになってますので、その、コメント募集期間で、出たコメント等を踏まえて、ドキュメント APNIC のドキュメントがフィックスした後、確定した後に JPNIC のドキュメントの変更の対応を進めるというふうに今考えています。はい、APNIC で その、ポリシー提案については、JPNIC のブログの記事でまとめていますので、こちらをご覧いただければと思います。で、あとはですね、APNIC のポリシーに合わせて JPNIC の方で、対応が必要なものについて、対応をしていますというものになります。一つはですね、小規模ネットワーク、マルチホームネットワークへの、V4 の PI アドレス割り当て基準変更と ACE 番号の割り当て基準変更というものになります。これも先ほど のポリシー策定プロセスの文章の改定、12月20日を予定しているというふうに申し上げたんですけれども、それの改定と合わせて12月20日から基準を変えますということで、関連する文章を今公開していて、あと施行するという状況になっています。少しご紹介だけをしておきます。小規模ネットワークへの PI アドレス割り当ては、今までもですね、マルチホーム用特徴と用 PI アドレスということで割り当てをしています。これのですね、基準を少し変えるものになります。変更前と変更後の内容を書いています。でまずですね、ちょっと前提として、割り当てを受けるアドレスをですね、3ヶ月以内に 25%、 1年以内に 50% 使うっていう基準はこの変更前後では変えないんですけれども、そのアップストリームに接続する時期っていうのが、若干変わるというような改定になります。今までは3ヶ月以内にマルチホームしてればする予定があれば割り当てっていうのはできてたんですけれども、ちょっとですね、いくつか条件分岐がしてですね、マルチホームもすでにしているですとか、アップストリームからもすでに割り当てられてって使っててみたいなケースですとか、あとは6ヶ月以内に使う意思があるみたいな感じに、ちょっと APNIC の方でドキュメント変わりましたんで、これに追随する形で JPNIC の方もドキュメントの変更というのを予定しています。 もう一つはですね、S 番号の割り当て基準の変更ということで、今まではですね、複数の S 番号に3ヶ月以内に接続する、計画があれば割り当てっていうふうにしてたんですけれども、一部これもちょっと条件分岐がありまして、すでにその PI アドレス、JPNIC から歴史的 PI アドレスの割り当てを受けているような組織がですね、大体、ケースは大学みたいなところであるんですけども、そういうところが S 番号を割り当て受けてどっかとつなぐみたいなケースであれば、この3ヶ月以内にっていうところをスキップできるとか、そう満たさなくても、将来マリチョコムする予定がありますしたいと考えていますっていうぐらいの、ふうに確認ができれば割り当てをするというふうに、これも APNIC の方の基準に合わせて JPNIC の基準も改定をするというのを考えています。はい、でこれはですね、その変更については JPNIC のウェブでもアナウンスしていますので、必要であればそれをちょっと確認いただければなと思います。このスライドはさっきのスライドと同じで、ブログの記事 にも、こういう最新のトピックスを書いていますよというものになります。はい、以上になります。もしもコメントですとか質問があれば。
はい、ありがとうございます。ですね、JPNIC の方で改定の予定、それからポリシーの変更予定、今ご説明いただきましたけれども、何かご意見ご質問ある方いらっしゃいますでしょうか。私からいいですか。じゃあ、はい、すいません、司会ですいません。
はい、
APNIC の今回の提案のコンセンサスに至った内容を受けて、いくつか、JPNIC の方も、上位組織の提案が変わるのポリシーが変わったということで、ついで変わると思うんですけども、いくつかですね、その意思があることみたいな表現になっていたと思うんですけども、
はい、
意思があるっていうのはどうやって確認するつもりなんですか。
それはその人の申請される方の見るを心で感じると。
マジですか。
なので、ちゃんと明示的に言っていただくっていうのは確認はします。
なんかマルチ保護する意思がある。あ、どうぞ。
すいません、追加でAPNICでどうやってやってるかわかります。
ちょっとそこはこれから確認をするところなので、どれぐらいのその意思具合なのかなっていうのはちょっと APNIC とそこは基準を合わせるつもりにはしています。
なんか過去の同じような例からするとチェックボックスがあってみたいなぐらいになっちゃうかもしれないなとか、そういう感じもあり。
そうですね、はい、はい、
なんでもしよければ次回でも構いませんので、そこのところは一応こういうプロセスで確認するようになりましたみたいなことを共有していただけるとちょっとより良いのかなと思って、結局そのポリシーとして上位ポリシーに従ってこう直しますっていうのは、私はそれはその通りだと思うんですけども、その表現によって実際のそのプロセスがどう変わってるかっていうところまで共有していただけるといいかなと思ったので、別に今回はまだ多分具体的には決まってないかもしれないですけども、どこかでコミュニティにフィードバックしていただけるとありがたいです。
ちょっと今回 その変更って結構ちょっと逆に僕らもちょっと若干困惑しているタイプのバクッとした提案なので、そこはちょっと APNIC とも基準を合わせながらやろうかなと思っています。で、ちょっと APNIC からバクッとした返事が返ってくるっていうのも想定はされるんですけど、そこはあまりその差がないように対応するっていうのを考えています。
はい、ありがとうございます。他、コメントありますでしょうか。なければ、本プレゼンは以上とさせていただきます。川田さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。